震災によって、リーさんの自宅は全壊したため、すぐに避難所での生活がスタートしました。避難所には日本人だけでなく、韓国人、ベトナム人もいたそうです。私は今回インタビューする上で、当時の避難所での生活に大変興味がありました。なぜかというと、文化も言葉も違う人たちが互いに支え合わなければならないという状況で本当にうまくやっていくことが可能なのか不思議だったからです。実際にリーさんに震災時に一番不安だったことは何でしたかという質問をしたところ、避難所での生活だったとおっしゃっていました。そこで避難所での辛かったエピソードについて聞いてみました。
帰って行けるところは自分の家じゃなくて、その小学校の体育館で、その時にちょうど、しばらく時間が経って名前を登録しなきゃいけなくなって、その名前を登録する時に、私関東大震災の話を嫌というほど歴史で習ったし聞かされてたもんですから、その恐怖心っていうのが急に襲ってきまして、子供たちに何かあってはいけないと、ましてみんな気が立ってるからね、何かが起きてはいけないということで、みんな隣き後で考えたら馬鹿げたことなの。私たちが在日であることはみんな知ってるわけよね。だから通称名であろうと本名であろうと、もう分かりきってることなのに、その時は防衛本能が働いて通称名で登録したの、家族全部ね。で後で考えたら本当にバカなこと、なぜなら友達が私の本名は知ってても通称名知らないわけで、訪ねてきた人たちがリー・オクスンを探してくるのに通称名の名前で登録してるから存在しないわけですよね、リー・オクスンは。であちこち回って結局ここしかないのにということで、一人一人全部顔をこう分けるような探し方をしてくれて、いやここにいたじゃないみたいな、結局いらぬ手間を友達にかけさせてしまったというか。でもそういう問題は起きなかったんですけれども、子どもと子どもを交ざるにかかわらず、私どもと日本の人と一つ屋根の下にしばらく暮らすことになったわけでしょ。そしたら普段はどうってことはないんだけれども、なんていうの、自分の行く末も分からず、どうなるかも分からないイライラの中で、当たるところがないっていうのは分かるんですけれども、でもその矛先が私どもに向けられたという事実はやはりあるわけですよね。でうちの主人が仕事は会社員だったものですから、無事であって大阪まで通えることになってたのね。でだけども交通網が遮断されてたから、すぐ住宅を手当てしてくれて、大阪の方に主人と、上2人長男次男は移ったんです。で私と三男だけが、三男はこちらの学校だったから残って、引き続きその避難所暮らしをしてたんですけれども、で週末に帰ってくるわけですよね、主人が。そしたら、主人のいない時にある男性の方が、不公平だよなって、ここはどこの国だって言ったら、日本だろって、日本で日本人が職に就けない状況の中で、なんで外国人である韓国人が職に就けてるんだと、そんなのありえへんし不公平だっておっしゃる。だから何をもって不公平とするかその方はよくご存じなかったんでしょうけれども、不公平と言うんだったら、どれだけ私どもが不公平な、処置に追い込まれて、処遇に追い込まれてきたのかされたのかっていうのは、もう日本の方ほとんどご存じないみたいなのね。だから何もわからないで、ただただ、おじいちゃんからおばあちゃんからお父さんからお母さんからの口移しで聞かされた差別の再生産的なことが情報として自分の頭に残ってるわけですね。だから朝鮮人ごとき、韓国人ごときにという意識がまだまだ色濃く残っている方がやっぱりいらっしゃるわけですよね。勉強なさった方は別として、だからそういう意識の持ち主がたまたまいらっしゃって、周りに、韓国人に職があるのはおかしいと、だからその日本職のない日本人に譲ったらどないやねんって、まあ、たったばするっていう韓国があるんですけれども、イライラしてね、そう言ってしまったという気持ちはわかるんだけども、それを押し量ってもあまりあるこの腹立たしさっていうのは、私だってその声を聞き立ってますしね、で問答するその気力もその時はなかったんですけれども、 で、他の方もやはりあまりよからぬ感情を抱いている方も見え隠れするわけですよね。もう一つ一つ言えばきりないんですけれども、だけどもそうでない方もまたたくさんいらっしゃって、好むと好まざるにかかわらず、ベトナム人も韓国人も日本人もそして他の国の人たちも避難してきている人はもう一つ屋根の下で仲良く力を合わせてこの状況を乗り切ろうという、そういう思いの人の方はやはり大多数ではあったんですけど、一部心ない人がやっぱりいたという事実は、紛れもないわけですよね。
ご存じない方もいらっしゃると思いますので簡単に説明しますと、リーさんがインタビューの中でおっしゃっていた本名とは一般的に韓国的な名前のことで、私の場合だとパクになります。一方通称名とは一般的に日本的な名前のことで、私の場合は松山となります。どちらも使うことは可能ですが、大体は一方を選んでずっと使っています。リーさんが関東大震災を連想してとっさに通称名を使ったという話を聞いて、私ももしその場にいたのであれば、やはり通称名を選択したのではないかと思いました。人が何気なく言った言葉がみんなに伝わり、誹謗の的に簡単になってしまう。自分の立場について普段は何も感じなくても、こういう話を耳にすると、私たちはその弱い境遇にいつも立たされているということを改めて実感しました。震災後、リーさんは喫茶店を辞め、韓国語の講師、また韓国料理の講師として活動されるようになりました。現在その韓国語教室には、10代から70代までの幅広い年齢層の受講生で賑わっているそうです。そしてその教室には、韓国語が話せない在日コリアンの人もいれば、日本人の方もたくさんいらっしゃるとおっしゃっていました。また、この震災をきっかけに、リーさんは積極的に地域活動にも参加されるようになりました。その活動の一つとして、日本語が話せないネイティブの人たちに対し、情報を的確に伝える役割でした。震災当時は申告制のものが多くあったので、自ら申告しないと特例が受けられない場合があり、多くのネイティブの方々がそういった情報が分からず苦労されていたそうです。そこで、韓国語も日本語もどちらも話すことができるリーさんがその架け橋として活動されました。また、他の活動として、長田区には韓国やベトナムなどいろいろな国から来た人たちが定住されていたので、日本語が分からない人たちのためにそれぞれの国の言葉、母国語で情報を伝えようとラジオ放送局 FMYY にも関わっていらっしゃいます。そしてそこで在日コリアンの文化や歴史を伝えるだけでなく、より多くの外国人と日本人が地域に溶け込めるきっかけを提供されています。また D さんは震災を通してまだある在日コリアンへの差別を認識し、改めて日本人と在日コリアンが互いを受け入れて生きていく社会をどのようにして作っていくべきかを考えたそうです。差別をなくすことは難しいことです。しかし、互いの歴史や文化、言葉、考え方を理解していくことはできます。したがって、韓国語や韓国料理の講師を通じて、韓国の文化や歴史を伝えるだけでなく、在日コリアン独自の文化も伝えていく活動をされています。